ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。拉致問題インフォメーションでは4月27日に東京の日比谷公会堂で開催された国民大集会についてご紹介します。列島だよりでは88夜にちなんで新茶の話題をお届けします。今週の一曲では拉致被害者の方々の青春時代のヒット曲、シモン雅人さんの泳げたいやきくんをお届けします。それでは今日も30分ご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。4月27日日曜日、東京の日比谷公会堂で拉致被害者家族会とその支援団体である救う会、拉致議連の主催により国民大集会が行われ、2000人もの人々が集いました。政府より町村官房長官、拉致議連の国会議員の方々をはじめとする来賓の方々が挨拶に立ちました。そして日本はもとより韓国から拉致被害者の家族の方々も参加し、早期救出への訴えの言葉などが述べられました。今日はこの集会の模様をお聞きいただきましょう。
皆さんこんにちは。
最初に主催者の家族会代表の飯塚茂雄さんが挨拶に立ちました。
国あるいは、議連の先生方、さらには各県の自治体、それと、全国にいる救う会の皆様と、その他のボランティアの団体の皆様、そして我々多くいる家族が本当に一丸となって戦える形が見えてまいりました。本日も政府の方が、共催という形でやっていただいてます。私たちはこの大きな力を交渉のカードとして、北朝鮮にぶつけてまいりたいし、この力を持っていわゆる圧力と、そして交渉と、まあ、さらに言えばもう返せという要求にもつながる大きな力にしていきたいというふうに考えています。被害者の皆さんが本当に元気でいることを祈りながら、さらなる戦いに挑戦していきたいと思いますので、相変わらず皆様の強いご支援をお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。
続いて拉致問題担当大臣を兼務する町村官房長官が挨拶をしました。
福田総理の リーダーシップの下で、とにかく帰国、そして真相の解明、さらには被疑者の引き渡しを実現するためにあらゆる努力をしていこう、拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はない、この大方針の下でしっかりと取り組んでいく決意でございます。福田総理も先般イ・ミョンバク韓国新大統領との話の中で、この拉致問題を含む人道人権の問題が日韓にとって非常に重要な課題であるということを確認をし、イ・ミョンバク大統領もこの拉致問題の解決のために韓国としてもできる限りの努力をすると、こういう力強いそうした方針を述べていただきました。ご家族の皆さん方もだいぶご高齢にもなっておられます。そうした状況を踏まえたとき、私どもとしても一刻も早いこの問題の正しい解決に向けて全力を挙げてまいります。このことを改めて申し上げまして、私のご挨拶にさせていただきます。どうもありがとうございました。
来賓の挨拶の後、韓国の家族会の方々の訴えがありました。その中から韓国拉致被害者家族協議会会長のイ・オクチョルさんのお話をお聞きいただきましょう。
여러분이제납치문제를세계납치국가들과연대하여함께힘을모아풀어가야한다고생각합니다
皆さん、今や拉致問題は世界拉致された国が連帯して力を合わせて解決しなきゃならないと考えます。
올6월에서울에서제1차납치해결국제연대대회를개최합니다여러분들께서국제대회에많이참여해주세요
今度の6月にはソウルで第1回拉致解決国際連帯大会を開催いたします。皆さん方も多く参加してください。
감사합니다。
ありがとうございます。
韓国からはまた韓国の拉致被害者家族会の広報担当でもある歌手のイ・ガンピルさんも参加し、作詞作曲した恵みという歌を日本語で披露されました。
君がいる場所、冷たい風は知ってるか、過ぎた時間を、空は海は知ってるよ。みんなが会いたいだけ、君も会いたいはず。めぐみ、めぐみ。
あ、Thank you。ありがとうございます。すみません、すみません。
そして日本の家族会からは10家族20人の方々がそれぞれ拉致問題解決への思いを述べました。その中から何人かの方々の訴えをお聞きいただきましょう。まず最初に横田めぐみさんのお父さん横田茂さんの訴えです。
最近では漫画のめぐみっていうのをアニメ化して、でこれもやはり若い方に見ていただこうということで、やはり若い方に関心を持っていただくということは、これから日本を良くするためには非常に重要なことだと思ってますので、これからも皆さん方ご支援くださいますようお願いいたします。どうもありがとうございます。
次は有本恵子さんのお母さん有本佳代子さんの訴えです。
10回以上の会を持って、その都度皆様が私たちのために足を運んでくださる、これがいつも私はこの力で私たちが動けたなという気持ちをいつも持っております。皆様方に助けられ持っていつまで続けられるか分かりません。年齢的にはいつまで続くか分かりませんけれども、今後頑張っていって全部の人を取り返すように皆さんのお力お貸しください。よろしくお願いいたします。
次は松木薫さんのお姉さん斉藤文夫さんです。
皆様方にこういう力をお借りして、また助けていただいて、また明日から私もまた頑張りますので、どうか皆様これからも一日も早い家族の再会ができますようによろしくお願いいたします。
続いて市川修一さんの義理のお姉さん市川隆子さんです。
毎年毎年我が家の桜も待っております。葉桜になりました。何年待てばいいんでしょうか。日本の綺麗な桜を見せずして北朝鮮で死なせてなるものかと思っております。
次に松本京子さんのお兄さん松本はじめさんです。
どうして突然いなくなったのか。これは妹だけではなくて北朝鮮に拉致されている家族の方は皆さんそうなんですけども、どうしてなんだろうと。まだまだ特定失踪者の方のご家族の方も同じだと思います。どうしていなくなったんだと。ここに家族の苦しみがあるんです。そしてまた今年ももう4月が終わりかけております。今日は家を出るときにこの全国大会が今回を機に最後になればと思って出てきましたけども、まあ、今年また1年頑張り通していきたいと思います。それには皆さん方のご支援が必要でございますので、ぜひご協力お願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
最後に翌日から家族会救う会の訪米団の一員としてアメリカ政府高官との面会を控えた増本留美子さんの弟さん増本照明さんです。
本当に早期に取り戻したいと私は思っています。それを思って明日からアメリカに行かせていただきます。私たちはヒルに対して日本がアメリカがテロ支援国指定を解除するなという時には日本がまず何をやってるかということを常に強く訴えなきゃいけない。それでも力が足りないからアメリカに協力を求めているんだということを言わなければならない。ぜひ皆さん声を上げてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。
そして集会の最後には北朝鮮政権に対して全ての拉致被害者の帰国を要求し、それを実現すべく日本政府およびアメリカ韓国政府に対して北朝鮮への制裁強化などを求める大会決議が採択されました。以上、国民大集会の模様をお聞きいただきました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月12日最近の米朝協議について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。5月8日に、アメリカの国務省の韓国部長のソン・キムという人に対して、北朝鮮は1万8000ページに、及ぶ、5メガワットの原子炉および使用済み核燃料の再処理施設の稼働記録を手渡すということがございました。まあ、これで、深刻、北朝鮮の核計画の深刻に関する話がまた一つ前進をしたということになろうかと思います。それは、北朝鮮の核計画に関する深刻の問題はもちろん秘密裏に進めてきたであろうと考えられる濃縮ウランの計画の話、あるいはシリアに対する核協力の話というものも大事でありますが、同時に一番その中心となりますのはこれまでどのくらいプルトニウムを北朝鮮が生産をしてきたのかというのが大きな焦点になっておりました。でこのプルトニウムをどこまで、これまで生産してきたかということを明らかにする上で、北朝鮮が、まあ、申告の前にですね、86年以降の5メガワットの原子炉の稼働記録、また同時に使用済みの核燃料を再処理をしてプルトニウムを、まあ、生産したという、まあ、その稼働記録をアメリカ側に事前に提出する、ということになりましたので、まあ、これをこれから、アメリカ側は精査するといいますか検証いたしまして、まあ、同時にこれは6者会合の他の3カ国もその内容を検証するということになろうかと思いますが、まあ、それをそうした作業を通じまして、 北朝鮮がこれまでどのくらいのプルトニウムを生産してきたのか、抽出してきたのかということがかなり明確になると思いますし、まあ、それを前提にして、北朝鮮は今後6者会合に対して、核計画の申告を行う、まあ、それが6者会合で、承認されるという、まあ、そういうプロセスを今後踏むことになるんであろうというふうに考えられます。今回の北朝鮮の取った措置というのは、まあ、稼働記録を停止するということで、まあ、できるだけ正確に、これまで北朝鮮が生産してきたプルトニウムの量を、まあ、明らかにするという、まあ、そういう意味合いを持つものでありますが、同時にこれは単に申告というだけの話ではなくて、この次の段階ではその生産したプルトニウムを北朝鮮は、まあ、外国に搬出するといいますか、自分の手元から離して、国際社会にそれを提出するという、まあ、そういう段階がこの次に控えておりますが、まあ、そこに、至る過程で、やはり意味を持つ、措置を、まあ、今回、取り始めたということだと思います。まあ、ただこの核問題をめぐる6者会合でのプロセス非核化のための措置というものは、まあ、第2段階にとどまっておりまして、この申告に加えて無能力化ということも現在進行中であります。で、この核施設の無能力化というのは11項目のうちの8項目が終わって、まだ作業が進行しているものがありますし、とりわけ5メガワットの原子炉からの燃料棒の引き抜きという作業がまだしばらくかかるということになっておりますが、まあ、こちらの話はそのまま継続していく中で、当面最初に申告の話が一応明確になる、今回の稼働記録に基づく検証も終わり、北朝鮮が申告をするということで、今度は合意されていたアメリカ側の措置も取られて、第2段階が一応終わり、第3段階に歩みを進めると。まあ、第3段階ではそのプルトニウムを搬出させるということは実現できるかどうかということが一番の焦点になると思いますが、まあ、そういう方向に動き始める可能性が今大きくなってきているところだと思います。
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今週は88夜にちなんで日本の新茶の話題をお届けしましょう。夏も近づく88夜、日本では新茶の茶摘みの時期を迎えています。立春から数えて88日目にあたるこの頃が気候も安定し茶摘みには最適と言われています。日本でお茶の栽培が盛んになったのは江戸時代のことです。全国に名産地が生まれ名茶が誕生しました。拉致被害者田中稔さん、有本恵子さんのふるさと兵庫県では丹波茶、松本京子さんのふるさと鳥取県では鹿の茶、原忠明さんのふるさと長崎県ではそのぎ茶、日本各地には地元で愛されているお茶があります。全国ブランドになっている名茶も数多くあります。市川修一さん、増本留美子さんのふるさと鹿児島県は知覧茶が有名です。日本で一番早く新茶が登場する土地です。松木香織さんのふるさと熊本県にも矢部茶というのがあります。早くから釜揚げ製法を取り入れた矢部茶は飲み終わった後の爽やかな甘みで知られています。田口八重子さんのふるさと埼玉県は狭山茶です。 色は静岡、香りは宇治、味は狭山でとどめさすと、地元の茶摘み歌で歌われるほど甘い濃厚な香りが特徴のお茶です。横田めぐみさん、曽我美代さんのふるさと新潟県には村上茶というのがあります。村上は日本のお茶栽培の北限、冬茶の木が雪をかぶることで甘みのあるお茶ができると言われています。88夜を過ぎると店頭には新茶が並び始めます。一番おいしい頃合いを見計らい、お茶の葉を一枚一枚手で摘み、丹精込めて蒸し仕上げた一番茶を昔から日本人は大切にしてきました。急須に茶葉を入れ、お湯を差した瞬間立ち上る爽やかで芳醇な香り、一杯のお茶が醸し出す安らぎの時間は日本人にとって大切なひとときです。その時間をもう一度共有できる日が来ることを誰もが信じています。列島だよりをお送りしました。では次は今週の一曲です。お届けしているのは拉致被害者の方々の青春時代のヒット曲、シモン・マサトさんの泳げたいやきくんです。泳げたいやきくんは1975年子供番組の挿入歌として誕生した歌でした。しかし発売と同時に11週連続売り上げ1位を樹立。今年3月までのシングル売上累計枚数およそ457万枚という日本で最も売れた曲となりました。まだその記録は破られていません。その泳げたいやきくんが今またリバーバルヒットを続けています。ジャケットもテレビで流されるアニメの画像も33年前のまま、40代、50代の人には懐かしく、今の若者たちにはとても新鮮に映っています。シモン・マサトさんで、泳げたいやきくんをお聞きください。実際のサンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。シモン・マサトさんで泳げたいやきくんをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300、郵便は郵便番号 100-8439 8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数11,775kHz、 夜1時からは周波数9,780kHz で放送しています。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数11,690kHz で、夜2時からは周波数9,820kHz で放送しています。それではまたお会いいたしましょう。